お元気ですか？この物語の主人公は貧乏のどん底で大きくなり、それを恥じていい暮らしをするために金持ちになろうと固く決心していました。しかしこの目標を目指してシャニムに働いている時に起こったある出来事で全てが変わってしまいました。現在彼は心は富んでいながら相変わらず貧しいのですが、もはやそれを恥じてはいません。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。
先生はどこ？
部屋よ、来て助けて。
はあ、案内してください奥さん。
心臓発作だと思うの。急にブルブル震え出したと思ったら顔が青ざめてきて。
体の麻痺はある？
ええ、でも少しは話せます。死なせたくない。
世の光をもって暗闇を追い払うノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、パシフィックガーデンミッションの制作でお送りしています。1877年以来、ミッションは希望のない人生を歩む人々の逃れ場となり、食べ物、清潔な衣服と寝床、さらには体や歯の治療まで全て無料で提供してきました。誠意ある人々の援助によって、ミッションのドアは古き灯台としていつも開かれています。ではあなたご自身と向き合い考えさせる実話ドラマ、解き放たれた人生第2814話、ジーグフリード・デ・グズマン物語、その後編です。
先生はどうしたんだろう。だいぶ悪そうですね奥さん。
なんとかしなきゃ。
医者を呼びますか？
あの、家族はどこです？
みんな周りにいますよ先生。
スゼット、子供たち、とても愛してるよ。お前たちを残していきたくないが、どうやらもうダメだ。天国で待ってるよ
先生。
兄弟、仕事をしっかりね。怠けちゃいけないよ。一足先に行ってるから。お別れだ。
前回はこの物語の主人公がフィリピンの首都マニラの不法居住区でどのように育ったかをお伝えしました。彼の両親は9人の子供たちの靴や衣服はもちろん、時として食べ物にもことかくありさまでした。彼はタバコも酒もやりませんでしたが、一攫千金を夢見て賭け事に手を出しました。そんな彼がどのように人生に勝利したのか。ではジーグフリード・デ・グズマン物語、その後編、どうぞお聞きください。
18歳だった私は商科大学の学生で、貧乏から逃れるため財を成すことを夢見ていた。ある夜、教会を訪れた私はイエスを救い主として受け入れた。すでに4年前からクリスチャンだった母が、家族に熱心に伝道しても頑なに抵抗していたが、その夜私は真理に駆り立てられるように泣きながらひざまずいた。私の人生は一変した。その時以来、私は喜んで教会に行き、聖書をひも解き、解き放たれた人生のラジオに聞き入った。今日のラジオドラマ、よかったね、母さん。
あんなに大胆に自分の信仰を伝える人って、すごいね。
でも母さんにはかなわないよ。餌で釣って僕たちを教会に連れてくんだから。
それほど大事だったんだよ、フレッド。神様は私をすっかり変えてくださったんだから。母さんがギャンブルにはまってたの覚えてるだろう。お前たちがお腹すかしてるのに、悪魔に騙されてあんなにお金を無駄遣いして。
母さんが変わったのは知ってた。すっかり心が安らいだのも。でも僕は変わりたくなかった。
光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからであると、あるものね。
今ははっきりわかる。僕たちはキリストの全権大使で、人々に福音を伝えるために任命されたんだ。
だからうちで聖書研究会を開き、ご近所を呼んでるんだよ。
いい働きだね。今まではクリスチャンたちがうちに来るのは嫌だったけれど、大事なことなんだ。でなきゃ僕も教えを知らなかったもん。
他の家族のためにも祈らなきゃね、フレッド。子供たちにはみんな信仰を持ってほしいもの。
大学でも友達に話すよ。誰もイエス様のことを知らないんだ。最初は仲間に笑われるのが怖かったが、話せば話すほど楽になった。私は役所でとても安い給料で会計のアルバイトをしていたが、本当の喜びはイエスが私に何をしてくださったかを話すことだった。神様はそのための多くのチャンスを与えてくださり、教室でも話した。
市民が具体的に政治に関わることは大切だから、今夜の抗議集会には学生諸君もぜひ出席してくれ。政府は労働者たちの英雄を倒した。この独裁には断固抗議しなければならない。参加したら期末の成績評価上げてやるぞ。
僕は賛成できません。
フレッド、私は間違っているかね。社会正義を求める必要はないというのか。
もし地上に正義がなくても、神様が最後の日に実現してくれます。
超自然の世界に閉じこもっても人間の暮らしは向上しない。人は自分の運命をコントロールしなきゃならんのだ。
神様は主権を持って世界をコントロールされています。これらのことが起こるのも意図的に許されたのです。僕は給与のいい仕事に就くためにここで学んでいます。急進的な活動家になるためではありません。
フレッド、教授に立てつくなんてすごいな。俺も行きたくなかったんだよ。
教授は間違ってる。権威に反抗するよりもっとやるべきいいことがあるはずだ。
ビアホールに行ってみんなの意見も聞いてみようぜ。
僕は行けない。
勉強があるなんて言うなよ。
そうじゃないよ。教会の青年たちとストリートチルドレンを世話しに行くんだ。
そんなことしてんのか。
イエス様のことを教えてるんだ。
マジかよ。
本気だ。先週キリストを信じたんだけど、本当に素晴らしいよ。すべての人にイエス・キリストについて知ってほしい。特にあの子たちにはね。うちの大学の略称のことをずっと考えてた。
JPIA 会？
うん。その名前は神様のお心から生まれてきたと思うんだ。僕にとって JPIA はジーザス・ペイド・イット・オール、イエスはすべての値を支払ってくださったということだ。イエス様は僕たちの罪のために十字架で死んでくださったから、もう地獄へ行かなくていいんだ。
前はそんな話しなかった。お前本当に変わったな。
一緒に教会に来てその訳を知りたくないか。何人かのクラスメートは教会に来て酒場通いをやめてくれたので嬉しかった。私は他の人も神の言葉を聞いて地獄の恐怖から逃れられるよう心を砕いた。教会の青年会で長老の訓練を受けた私は、一軒一軒の個別訪問を始め福音を語った。教会で聞く説教はどれも直接自分に語りかけ、神様の仕事をするよう促している気がした。私はフルタイムでそうしたかったが、両親の反応が怖かった。このトラクト見て、母さん。この福音のチラシを町で配ってるんだ。いいことだよね。
うん、そうだね。 フレッド、ずっと考えてたんだけど、伝道者になる気はないかい？
感謝します。それを祈ってたんだよ母さん。
ああ
僕もそうしたかったんだ。
お前はいつも教会に行って人を助け奉仕をしてきた。今は聖書を学ぶのが好きで、人々にイエス様のこともよく話せるようだし、伝道者に向いていると思うよ。
半年後、私は進学の学位を取るため正式に4年間の学びを始めた。学びは難しく、担任教師は時として気まぐれだったが、口答えは許されなかった。学びの一方、私は教会の副牧師を務め、青年会活動を助け、居住区の近くでの家庭聖書研究会を導いたが、私たちをからかう人たちもいた。
お前は見るからにヤワだな。ネクタイなんか締めて。弁護士か、それともセールスマンかい？俺たちより成人のつもりかい？聖書なんか持って、本当の男は聖書なんか持ち歩かねえよ。
それは違いますね。
聖書で何する気だ？嫌がらせでもする気だろ。
イエス様のことを伝えたいんです。
はい、男の仕事じゃねえよ、弱虫のやることだ。聖書は何だってんだ？困った時に助けるってのか？
真面目な人ならイエスを愛します。もしあなたが自分は本当に強いと思うなら、私と教会に来て私の聖書を1週間手にしてみてください。ほんの1週間でいい。誰が一番強いか見てみましょう。誰でも自分は強いと思っている人は来て、私たちがしていることをやってみてください。
知るか。
ならからかうのをやめてくれ。神様は人の生き方を変えてくれますが、決して無理強いはしない。だから我々の古い性質はまだ残っているから、気をつけないと恥をかくことになりますよ。
その時から彼らは私たちと仲良くなり、バスの中では貧しい子供たちに席を譲ってさえくれた。でも本当の試練は進学校での多くの難しい学びだった。デートなどする暇もなく、私は勉強の助け手となる良い友を与えてくれるよう熱心に神に祈った。そして教会で青年担当牧師をしながら、同僚の妹であるスゼットと知り合い、デートをするようになった。彼女は私のフラストレーションをよく聞いてくれた。
青年キャンプに行けないの？でも新学生はカウンセラーとして参加するはずでしょ？
うん、費用はもう払ってる。でも教会の奉仕はあるし、新学校の水曜の祈祷会は休めないから結局行けないんだ。
事情を話してみたの？
口答えは許されないんだよスゼット。
怒ってるでしょ。
最初は頭にきた。親が参加費を借金してくれたのに返してもくれないんだよ。
それってひどいわね。
そんな不正に抗議したいとも思ったけど、主の召しに今は忠実に従い続けられるよう祈った。いつか彼らのような立場になったら、より適切な配慮ができると思うよ。その経験が将来の試練のための足慣らしだとはその時は気づかなかった。他にも不正と思える出来事があった。私は実技の学科として空手の授業を取ったが、後でそのクラスはなくなり、私は別の科目を取らざるを得なくなった。ということはその年には卒業できないということだ。私は呆然とした。卒業式の日が来ても、私の学位取得を待っている両親にその喜びの知らせができなかったのだ。
卒業できないって聞いてご両親がっかりしたでしょ？
僕の説明で納得してくれた。両親を怒らせたり学校の方針につまずかせたくなかったんだ。
神様がうまく話させてくださったのね。
クリスチャンはこの世のどんな仕事よりも高い立場に置かれたんだ。神様の基準は人よりも高いから、進学校は多くの試練にも耐えられるように僕たちを訓練しなきゃならないのさ。
偉いわね。
クラスメートの何人かは不平を持ってて卒業行進に加わらなかった。でも神様がこの試練を与えられたのは理由があるんだ。神が召されたんだから、どんな時にも前に進む強さも与えてくれるはずだよ。1990年4月、追加の科目を終えた私はスゼットと結婚し、神学士の学位を得た。それから私たちはフィリピンの首都マニラに近いブラカン州の共産主義のはびこる町ノーザガレイに赴任した。そこの教会で私はダニーロ牧師のアシスタントとして良い牧師の資質を学んだ。
見たまえフレッド兄弟、また警告文だ。
共産主義者からの？
ああ、伝道するのをやめなければ死ぬぞと書いてある。
私たちはキリストと共に十字架につけられてすでに死んでいることを知らないんですね。そして死ぬこともまた益です。
その通り。
我々が海兵隊員を対象に聖書研究会を持っているから脅すんでしょうか？
そう。それに彼らの中にもその会に出て救われる人がいるんだ。
心配していませんよ、ダニーロ先生。神様が守ってくださいます。
あなたの働きには神に感謝してるんだ、フレッド兄弟。わずかでも謝礼をしたいんだが、ここの人々はとても貧しくてね。
イエス様を伝えるために飢えても僕は構わないんですが、家族がひもじいのを見るのは辛いです。
多くの群れが飢えているのを見るのもね。
主に信頼することを彼らに教えているんだから、私たちもそうすべきです。海兵隊員相手の聖書研究会の他にも、私たちは路傍伝道、映画会、伝道集会、あらゆる宣教活動をしたが、いつも背後には共産ゲリラの脅威があった。絶えず飢えがつきまとい、牧師も私も家族を養う食べ物がないときは泣いて神に訴えた。時々ダニーロ牧師は裏庭の草の葉を切って、それを煮て私たちの腹の足しにした。ある激しい風雨の夜、洪水が教会に押し寄せた。
ああ、こんな激しい雨は見たことがない。
どうか主よ、教会が押し流されませんように。
主は約束なさってるよ、フレッド兄弟。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。
あ、大きなナマズだ。
逃がすな。
滑り落ちた。
捕まえた。
大きいぞ。う
わ神様の計らいだ。今夜は大きな魚のディナーだね。
ダニーロ牧師と私は友人から資金を借りてバルートの販売を始めた。これは孵化直前のアヒルの卵を茹でたもので、フィリピン料理の珍味だ。密輸監査官が法外な利ざやを要求したので、私たちは彼の上司に報告したが、根に持った彼は8人の殺し屋を雇って私たちを殺そうとした。教会の仲間が助けに来てくれ、私たちはなんとか殺し屋の銃弾を逃れて車で逃げ切った。
あの監査官、またあなたと牧師先生を襲うと思う？
それはないと思うよ、スゼット。ダニーロ牧師は空手の黒帯余談だからね。
どこに行っても悪い人はいるものね。
でもイエス・キリストにあって僕らは世に勝ってる。
守ってくださった神様に感謝してるわ、フレッド。
スゼット、僕は神様が僕らをカリフォルニアのサンマテオに行くように招いておられる気がするんだ。
どこへでもあなたと一緒よ。
新しい教会を作るのは簡単じゃない。でもあの町には魂の失われた人々が大勢いるんだ。助けてあげなきゃ。私たちは1991年にサンマテオに移住し、家賃月6ドルで礼拝の場所を借りた。ベッドがなかったので夜は床に寝た。あまりのあばらやで電話も水道もなかったので人々の物笑いになった。その日その日に 神様がくださる何かしらの食べ物で飢えをしのいだ。それでも飢え死にしそうになり、道路者も去っていったが、私たちはじっと耐えた。いよいよ家賃が払えなくなったとき、アメリカのクリスチャンの友人がその地を買い取るようにお金を都合してくれた。神様の導きで私たちはキリスト教教育の働きを始めた。一つは子供のための空手教室、もう一つは大人のための聖書学校。私たちの神様は福音を広めるためにはどんなことも用いることのできるお方だ。
スゼット、どこだい？
ここよ。赤ちゃんの服を洗ってるの。
スゼット、空手に興味のある子がいっぱいいるんだよ。
ちっとも驚かないわ。
イエス・キリストのことを話す素晴らしいチャンスだよ。みんなよく聞いてくれる。
あなた、それは熱心だもの。
福音が真理だからだよ。あの子たちのことを気にかけてるのがみんなわかるんだね。とても好意的なんだ。小学校の校長先生は聖書を用いて価値観について生徒に話すよう進めてさえくれてる。
素晴らしいわね。
ふえ、
どうしたのフレッド？
わからない。座らなきゃ。痛い。
医師団は私の甲状腺に異常があることを突き止め、薬が必要だったが、そのお金がなかった。そのため私の体は時々激しい麻痺に襲われ、立っていることができず這って歩いた。時には体の中で動くのは目玉だけだった。
少しは気分がいい？フレッド。
スゼット、急に動けなくなっちゃって
本当に怖かったわ。もっと健康に気をつけなきゃ。フレッド、薬を買いましょう。
お金は？
フレッド、せめてもう少しストレスの少ないところに引っ越すべきだわ。
それは僕も考えたよ、スゼット。でも主はきっと僕らがここに残って働きを続けることをお望みだと思う。
確かに主を信じる人々は与えられたわ。でもあなたの体は。
聖書は言ってる。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。これは避けられないんだ。神様が面倒を見てくださる。使徒の働き18章を読んでいた時、その実節のところで主は確信させてくださったんだ。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからって。
じゃあここにとどまりたいの？
それが主の御心だと確信してる。
私たちはサンマテオにとどまり、教会は成長した。数えきれないほどの福音トラクト、数千冊の聖書、キリスト教の読み物、さらには貧しい人々への救援物資や衣類までも配った。私は甲状腺疾患から時折襲う麻痺と心臓発作に苦しんだ。1997年、私は死ぬほどの発作に襲われ、顔面は蒼白になった。スゼットは同居していた副牧師のアルフレードのところに走った。
フレッド先生、医者に見せなきゃ。
お別れだ。兄弟、仕事をしっかりね。怠けちゃいけないよ。一足先に行ってるから。
私は人事不詳に陥ったが、12時間後、緊急救命室で意識を回復した。主はより多く主に仕え、主の働きができるようもう一度チャンスをお与えくださったのだ。
先生、
カーロスです。建築現場を見学してます。
やあカーロス、年はいくつ？
16です。何を作ってるんですか？
神の言葉を伝える教会だよ。イエス様を知ってる？
聞いたことはあります。
イエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださったので、私たちは地獄へ行く代わりに彼と共に天国で永遠に生きることができるんだよ。
地獄は本当にあると思いますか？
聖書にそう書いてある。イエス様が進んで死の苦しみを受けてくださったので、私たちはそこに行かなくてもいいんだ。そこは暗闇と苦しみの場所だ。
僕はそんなに悪人じゃありません。
聖書は罪の支払う報酬は死ですと言ってるよ。
日曜に一度教会に来て、イエス・キリストにある新しい生活についてもっと学んでみたらどうかね。
ええ、そうしてみます。
カーロス、日曜まで待たなくていいんだよ。イエス様は新しい人生を与えるために来られたんだけど、それは彼を救い主として受け入れた瞬間から始まるんだ。聖書を読んでみよう。ヨハネの福音書にあるイエス様の言葉だ。イエスは言われた。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは福音を伝え続け、多くの魂が新しく生まれるのを見てきました。私は半年間アメリカとカナダを伝道旅行をすることができ、神学修士の学位も与えられ、さまざまな宣教の働きに関わることができました。教会のほかにキリスト教主義の高校も設立する予定です。妻スゼットとの間には娘2人と息子を1人与えられました。しかし何よりも私たちにはいつも真実な主イエス・キリストが共におられます。主はその手のひらに私たちを包んでいてくださるのです。
私たちが仕える神様はなんと力強く極みまで救いの技をなされるお方でしょう。その救いには今お聞きのあなたも入れられているのです。宇宙の創造者なる神はあなたのうちに住みたいと願っておられます。神様はお入りになる家を清め、過去の罪を洗い流し、あなたに新しい心をお与えになるのです。神の救いの賜物を受け取るために今ご一緒にお祈りください。愛する神様、私が失われたものであり、罪のうちに霊的に死んだものであることを告白します。あなたの救いをお与えください。イエス様が私のために死んでよみがえってくださったことを信じます。どうぞ私の心と人生にお入りください。あなたの許しの賜物と永遠の命を感謝します。あなたのお名前によって祈ります。アーメン。あなたが今お祈りくださって神の家族のお一人になられたことを知りたいのですが、ご連絡くださいますか？あなたが新しい人生を歩む助けになる読み物をお送りいたします。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。